おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の山本和信です。第3回目の本日は、青鳥の絵総裁谷口正信先生のご著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生き方というテーマで話をさせていただきます。日時計主義とは、一言で言うと、人生の光明面を見る生き方のことで、青鳥の絵は昭和5年の立教当初から、この日時計主義の生き方の大切さを説いています。ここで本日のテキストの19ページを朗読します。青鳥の絵では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって悪はないと考えるのである。また我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは、各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなると説いている。そのような、神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。朗読を終わります。青鳥の絵では、神様が作られた本当の世界である実相と、我々が肉体を使って生きている仮の世界である現象を分けて考えます。実相が映画のフィルムとするならば、心のレンズを通してスクリーンに現れるのが現象です。映画のフィルムにイケメン俳優や美しい女優がきちんと記録されていても、レンズが曇っていたならば、スクリーンにはぼやけた映像が映ってしまいます。それと同じように、心のレンズが曇っていると、現実世界も曇ってくる。つまり、実相が見えなくなるというわけです。今、何か悩みをお持ちの方は、まず、心のレンズを曇りをきれいに拭い去ることが大切です。では、どのように心のレンズをきれいにすればよいのでしょうか。ここで、本日のテキストではありませんが、谷口清張先生のご著書、理想国へのご招待、31ページの宝探しというところを朗読します。あなたはあまり小さなことに引っかかりすぎてはいけない。ちょっとした友達の冷やかしの言葉に引っかかってノイローゼになった人もいる。自分の肉体の欠点でも人はあまり気にしていないのに、自分ばかりひどく気に病んで、暗い心で人生を棒に振る人がいる。たとえどんな欠点があっても、明るく親切な心の人は必ず人々から愛され、また尊敬されるようになる。人生は一種の宝探しのようなものだ。人や自分の美点を見て、欠点を見ないようにしなければならぬ。人生をゴミ探しにするか、宝探しにするかは、あなたの心次第である。朗読を終わります。私たちは欠点に引っかかってしまうと、そこから悩みや苦しみが出てくるものです。この欠点を解決しなければ、私の人生は良くならない、と欠点に引っかかりながら努力しても、その努力はなかなか報われないものです。そんな時こそ、欠点に引っかかるのではなく、自分や人の美点を宝探しのように、一つ一つ掘り出して、見つけていくことが大切です。この宝探しの生き方が、日時計主義の生き方であり、自分や人の美点を発見する中で、自然に心のレンズがきれいになっていくのです。ここで、ある男性の体験を紹介いたします。仮に A さんとさせていただきます。A さんが幼い頃、漁師をしていた両親は、とても不仲で、夫婦喧嘩が絶えませんでした。とりわけ、きつい性格の母親は、どんなことでも命令口調で、優しさを感じることができませんでした。そんなことから小学生になると、A さんは徐々に内向的な性格になっていきました。小学5年生の時、理髪店で散髪をしていると、ふと目の前にある鏡に映る自分の顔が真っ赤になっていることに気づきました。ストーブで顔がほてっていただけなのですが、心がひどく動揺しました。それ以来、どこでも顔が赤くなるのを意識するようになりました。中学生になり、自分が赤面恐怖症だと知るようになりました。そのことを人から指摘されたことはありませんでしたが、 心は常に戦々恐々としていました。大学4年の頃、もう一つの問題が発生しました。それは以前からあった指先の麻痺がひどくなったことでした。首の硬直もあり、病院で精密検査を受けると、医師から進行性筋萎縮症と診断され、今の医学では治療できないと言われて、A さんは大きなショックを受けました。大学卒業後、就職した会社も10ヶ月で辞めてしまい、その後は転職を繰り返すようになりました。その傍ら、何とか治したいと、休日には病院や鍼灸院を回り歩きましたが、一向に良くなりません。赤面恐怖症もひどくなる一方で、自己啓発のテープを聞いたり、話し方教室などにも通いました。そしてあるところに相談に行った際に、あなたの症状は子供の頃の恐怖の症状そのものと言われ、赤面恐怖症になったのは母のせいだと怒りがこみ上げるようになりました。その怒りは日ごとに大きくなり、朝目が覚めると母への怒りが湧いてきて、クソと思い、今日も一日生きなければならないのかと思ってゾッとする。そんな日々を過ごしていました。この時 A さんは28歳、自分は何をやってもダメだとどん底にいる心境でした。そんなある日、アパートの郵便受けに、青鳥の絵の女性向けの月刊誌である白鳩が入っていました。どうぞこの雑誌を読んで幸福になってくださいというスタンプが押されており、その言葉に心を動かされて読んでみると、そこに書かれていた、人間は本来神の子で素晴らしいという言葉に大変感動しました。そして、自分の求めていたものがここにあったと A さんは思いました。その後、青鳥の絵の布教伝道の拠点である教科部を訪れ、たまたま行われていた青年の集まりである青鳥の絵青年会の私有会に参加しました。私有会というのは、青鳥の絵を教えを学ぶ召集会のことです。拍手と笑顔で迎えられ、初めてだったにもかかわらず、不思議にもやっと帰ってきたという気持ちになったといいます。A さんはすぐ、青鳥の絵創始者谷内正治先生のご著書、生命の実相統中版を買って読み、私有会にも通うようになりました。それから半年後、青年会の先輩に勧められ、京都府宇治市にある青鳥の絵宇治別格本山で開催されている一般練成会に参加しました。練成会とは、合宿して青鳥の絵の教えを学び実践する集いです。練成会の中である講師の、自分を苦しめた相手の苦しみを分かってあげる、それが愛なのです、という言葉が A さんの心に強く響きました。その時 A さんは初めて母親の苦しみとは何か、と考えてみました。すると、母は気難しい父と一緒に漁に出る毎日で、子供の自分に気遣う心の余裕がなかったのだ。夫婦仲が悪いにもかかわらず、父と一緒に漁に出て生活を支えていてくれたのだ。申し訳なかった、と思えるようになったのでした。さらに A さんの心を変えたのは、練成会で行った笑いの練習でした。本日のテキストである、谷内正信先生のご著書、ひどけい主義とは何かの100ページには、笑いの練習は、ほがらかに笑って生きよというひどけい主義の実践です、と書かれています。A さんは、青鳥の絵独特の座禅的瞑想法である深層観と、青鳥の絵のお経の一つである、青鳥観路の法の独受、そして、笑いの練習を毎日欠かさず実践しました。1ヶ月すると、それまでと心が一変していることに気づきました。笑いの練習をすると、お腹の底から喜びがふつふつと湧いてきて、止まらないのです。暗黒の想念が消え去り、やっと苦しみから解放されたと思い、嬉しくて仕方がないという心境になったのでした。その後 A さんは、青年会の活動に熱心に取り組むようになり、現在は青鳥の絵の男性組織である相愛会で活躍しています。赤面恐怖症はいつの間にか消え去り、37歳の時に結婚、一時は死をも覚悟したという進行性筋萎縮症も、症状の進行はピタリと止まりました。今でも指先に少し麻痺が残っていますが、日常生活にはほとんど支障がないと言います。 A さんはこう語ります。私は両親だけでなく、多くの人から愛され、助けられてきました。青鳥への教えのおかげで、いつの間にか自分ばかりでなく、人の美点ばかりが見えるようになり、明るく前向きな生き方ができるようになりました。これは神様が与えてくれた最高の生き方だと実感しています。A さんの体験のように、私たちは心のレンズが曇っていると、自分や人の欠点ばかりが気になってしまいます。そのレンズをきれいにするには、恨み心を捨て、感謝の心に目覚めることが大切です。不平不満は、自己中心的な考え方から生まれてくるものです。何か悪いことが起こるたびに、その原因を他人に責任転嫁していては、問題が解決するどころか、自分が苦しむばかりです。そんな時に問題を解決してくれるのは、自分を苦しめた相手の苦しみを理解しようとする愛の心だというのです。A さんは母親に感謝することができるようになって、明るい心に一変すると、自分や人の美点ばかりが見えるようになったといいます。感謝の心は明るい心です。明るい心から明るい運命が広がっていくのです。日時計主義は人生の喜びを見出すための心の訓練です。訓練ですから最初はできるところから、簡単なところから始めていけばよいのです。しかし訓練ですから、毎日続けることが大切です。私は朝目が覚めたら、まず目が覚めたということに感謝するようにしています。その後に、家族に感謝します。感謝の言葉を口にすると、感謝の気持ちが深まり、喜びが湧いてきます。心の訓練は、言葉に出す訓練でもあるのです。またその言葉を文字に表すことも心の訓練になります。青鳥の絵から発行されている日時計日記や、インターネット上で展開しているウェブ版日時計日記を活用するなどして、人生の喜びをどんどん表現していきましょう。あなたの周りには、必ず真実なるもの、善なるもの、美しいものがあります。それを認め、言葉に出して賛美することを始めましょう。すると、あなたの人生には、さらに明るい未来が展開してくると思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。